ばんは。
こんばんは。
いつもお世話になっております。今あの説明があったように私今日当然ですと3月の20日から24日まで、タイで行ってまいりました。もちろんあの目的はですね、この拉致会社がいるタイ国、長年その家族の方と連携を取りながら、北に対して国際的な包囲網をがっちり固めていこうという気持ちで、おりまして、早く被害者を救出したいという目的でございます。まあ、今、江村先生が、江村先生から、子供学校説明がありましたので、私の方からはそこにない話を若干かいつまんで、ご報告いたします。この、あのお茶さんの実家、スカムさんの家はですね、大体チェンマイ市街から28キロとしましたね、異常な田舎でしてね、で、まあ、写真にもありましたように、いわゆる高床式の住宅なんですね、で風通しが良くて、で、上の部屋は窓を開ければ光が入ってくると、で風にも入ると、まあ、そういうことで、昔からそういう、知恵を集めた住宅のようでした。で、まあ、そこではスカムさんもちろん、それから甥っ子のパンジョンさん、それからその奥さんたちもありまして、まあ私たちが来るということで地元のマスコミに日本のマスコミさんもいましたけども、相当数来ましたし、ね、周りがびっくりしてたと、まあ、いう状況なんですが。まあ、先ほどもちょっと説明ありましたように、スカムさん非常に気の毒で、この短期間に非常に衰えてしまってですね、まあ、私よりも9歳若いんですけども、頭真っ白から耳を聞こえない、足もですね、やっとその高床式の階段を上がるのがやっとだと、で2、3日前までは全然降りてこられなかったという話も聞いてますけども、結局そういう状況の中で、まあお父さんも早く2年、生前5年ですね、亡くなりましたし、早くその妹が帰ってくることを望んでいるということを非常に毎日毎日のように思っていると。で、私たちが行った時にですね、わざわざ遠く日本から、うちまで訪問していただいて本当にありがとう、涙を流しながら、まあ、言っておりましたけども、これによって私も、まあ、体弱ってるけども非常に勇気づけられた、元気づけられたということで非常に、感動しておりました。まあ、その中でもやはりこれからも皆さんと共に一緒になってその家族が帰ってくるまで戦っていきたいという気持ちだけはすごいしっかりして強いものを感じております。それとあのお茶さんが残してたですね、ポータブルラジオっていうのがありまして、ちょっと写真写って見えないんですけども、このラジオをですね、いつもお父さんが身近に置いて、じゃあ早く帰ってきてほしいという念願を込めながら、いつもそばに置いていたということをお聞かされました。それからじゃさんが買ってたいろんなお土産とか写真とかですね、部屋にこう置いてありまして、いつもそれを眺めながら、毎日毎日、その帰国を待ち焦がれていたという状況を聞いております。ちょうどこのデータを見ますとですね、話が変わりますけど、うちの田口八重子の状況とかなり似てるんですね。拉致された年代も1978年、年齢も22、まあ、うちは22、あのちゃんは23ですけども、そういったことですとか、それから働き出た状況ですとかですね、非常にそういった面では、まあ、あのちゃんは非常に若い時よりも綺麗で、22歳の時の写真も非常に綺麗で、 まあ、そういった関係でも狙われてたかなというそんなちょっとました。まあ、4月22日に先ほどもおっしゃいましたあの国民大集会にも来てくださいと、まあ、いうようにあのお願いしてきましたし、当然ながらあのスカムさんはちょっと無理なので、甥っ子のパンジョイさんがパンジョンさんがですね、来てくれることになりまして、まあ、2回目ですけども、さらに皆さんと一緒にこういった活動をしていきたいという強い意志でございました。から、まあ、たまたまさっきも出ましたけど、あの、青パパイヤのサラダですね、さすがに私と西岡先生、食べれなかったです。一つ聞いたんですけどね、なんか異様な味がしまして、ね、やっぱいいのか、なんかちょっと、まあ、もちろんそういうお国柄の食料ですから、そんなに好きな人も、合わない人もいると思うんですけども、わざわざ私たちが来るというんで、前の晩作って、出してくれたんですね、ぜひ食べてくださいと。これはあの茶さんが、あの茶がいつも好きで、帰ってから作ってあげてんだと。ですちょっと食べたんですけども、残念ながら、本当に一つ合わせて終わりました。で、まあ、あの茶さんの家族の話は、先ほど、詳しく説明しましたので、まあ、午後からですね、あの、チェンマイの県庁に行きまして、チェンマイの副知事面会しました。まあ、知事は、あの、なんかいなかったらしいんですけども、まあ、話したところ、やっぱりあの県庁というのはあくまで内政、内務の関係だけで、外部との関係は一切わからないし、活動はできないと、まあ、地元のその、あの時代の身辺状況をつぶさに調べて、政府に報告しますと、まあ、外務省に報告してきますと、まあ、いうようなことだけだったんですけどね。まあ、我々がわざわざその千枚まで来たということについては、まあ、非常に日本の活動もさらなる理解が深まったし、できれば何かお役に立ちたいというそういう気持ちがありましたけれども、まあ、具体的にはあまり、活動の中では入り込む感じはしませんでした。まあ、もちろんこの状況をつぶさに調べちゃったわけですよ、もうすでにね。ですから、あとはもう、何か変わった情報があれば、それについては、ちょっと聞きたいという話でした。夕方、あの、6時半から、あの、タイと日本の友好フォーラムという、あの、組織がありまして、先ほど先生もおっしゃったような、あの、支援者の団体なんですけども、そこで、あの、講演ということで、まあ、そこにはあの、パンジョンさん、エビア先生、それからあの、タマハド大学のワリントンさん、女性の先生ですけども、来てくださって、それで私と西岡先生が、まあ、若干お話をしたと。で、あの、エビア先生に全部、段取りから通訳から、何か全てやっていただきまして、本当にあの、大変なという感じもしましたけども、もちろんあの来てくださった方々は、まあ、話をいろいろ聞いて、まあ、特にあの国際、この拉致があの国際的になってたという西岡先生の話も感銘を受けて聞いておりましたけども、まあ、さらにその日本での拉致の実態とか、あるいはあの拉致の解決のための活動の実態とか、まあ、そういったものを非常にその状況が理解できたと、まあ、いうことを言ってましたし、タイ国としてもですね、そういったレベルに追いつくように、私たちでできることは何でもしますと、まあ、いうようなあの参加者のお話がありました。あとはあの先ほど の, あの出身地 の, あの文章さんの名前を使っていましたけども、まあ、その人が若干お話ししまして、 その人がこのあのお茶さんの拉致に関する状況を調べて特定まで持っていった人で、非常にあのはっきりとその内容が届いておりまして、はい、よく言ったんですね。そうですね、まあ、日本の集会でも挨拶しましたけども、そういった人たちもいつもあの参加をしていただいているようです。それからあの気の長いんですが、バンコクに移動しまして、まあ、行った夜はですね、あの日本大使館の藤原公使が招待で夕食会を開いたんですけども、まあ、そこにはあの小山一等書記官、それから先ほどのワリントン先生と江川先生含めて、懇談をいたしました。懇談の内容は忘れました。いいかなと思ってすが要するにあのこういう一体含めてですね、国際的にこういう問題がクローズアップする中で、とにかくこの捨てておけない問題だということで、あの認識を深めていただいたということになると思います。で、その23日にですね、今度タイの外務省に行きまして、先ほどおっしゃったお話がありましたように、タイ政府の拉致問題の担当者というのがおりまして、それぞれ面会しましたけれども、その中であのシントン日本部長さんが面会されまして、特にその日本部長の話ですと、日本ともこの問題に対する情報交換はしょっちゅうしてますと。だからどういう取り組みをしているのか、あるいは対処してもどうにしていかなきゃならないかということを考えてます。一貫してこの問題が明確になってから、それぞれ対応しているところですと、まあ、いう話がありました。で、あの先ほど話したクーデターが起こって今無政府状態みたいな形ですけども、政府が変わっても北の大使館を通じて交渉を続けていくと。これあのタイと北朝鮮は国交があるわけですよね。で、外務省から大使館を通じてそういった話は持ち込める、まあ、しかしながら、北の外相としてはですね、一応話は聞くようなんですけども、全くコメントはないと。この問題のその共同産業部会を作ろうということを提案要求しても、北はただその話を持ち帰っていくだけで何の返答もないということで、まあ、タイの外務省としては、タイとの協議は非常に難しいと。まあ、明日明後日に解決するような簡単な問題ではないということを、まあ、理解というか認識しているようです。それから私もおやと思ったのは、その他にその7名の拉致疑惑者がいるという話をしましたね。これはまあ明確ではないんですけども、そういった人たちもいてですね、その情報も取りたいんですけども、なかなか取れない。何人かの関係者に連絡するも協力したくないという返事が返ってくるようなんですね。ですからそういうのも考えても、まだまだこの北の拉致に関する、まあ、被害者というか、まあ、たくさん出てくるのではないかという予測もされるということですよね。で、ちょうどあのお茶さんが拉致されたのはですね、北朝鮮とタイが国交を結んだ後なんですね。国交を結んでも、もうそのと関係なく、その国の人を拉致してしまうということが一つ言えるのと、からもう一つ、その30周年に再度申し入れたけども、やはり、返答はない。ですから、まあ、ここがあるものの、北はもう正常な状態ではないという、その大国政府、あるいは外務省は、はっきりとその認識を深めているようです。 まあ、そういう中で、さらにこの問題の追及については、強く解決に結びつくような事柄を要求していくという強い態度は示しておりました。で、なんか4月に日本に所属あったんですよ。ちょっと私一回言いましたけども、まあ、その時にも大国としての役割を果たしていく日本の政府外務省と協力して、やっていきたいと。で、タイとしてはとりあえずアノージャ問題について引き続きやるという強い意思を示していったようです。それから話はちょっと変わりますが、国連の安保理事会、これ前回北朝鮮非難決議については、いわゆる17-18決議ですけども、可決されましたけども、大国としてはですね、いろいろなんかこう伝統がありましてね、特定の名を国を名指す議案については棄権をする、まあ反対はしないということのよりはいいんでしょうけども、賛成はしないんですね、棄権をするということをはっきりと言ってますが、まあ、これの背景とか考え方とかっていうのはよく聞きませんでしたけども、そういう態度を貫いているんです。それからあと昼後はですね、やはりバンコクでの対日友好フォーラム、この核問題の講演会を開催しまして、約60名ぐらいの方が参加されましたけども、まあ、主に西岡先生の拉致問題の国際化ということについて詳しく説明し、みんなで手を組んでこの問題を何とか解決していこうという、そういったお話でしたけども、まあナロンさんですね、このフォーラムの副会長さんもお見えになってて、そこでもやはりこの問題については放っておけないと強い態度で臨んでいくという態度もお話も伺っています。まあ日本人の方が多かったんですけども、在台日本人ですね、その他若い方もいまして、こういった拉致問題に対する理解を深めたと。で、まあ、日本とかあるいは他国の関与だての実態だとか、その辺の解決への取り組みだとかいうことがよく分かったと。私たちもそのやれることがあれば、武力を惜しまないってことですと、まあ、いうような話も聞いております。まあ、その後私たちが泊まっているホテルで記者会見、現地の報道人と記者会見をしまして、まあ、今回この訪問についての、まあ、もちろん目的あるいはその成果思い、今後の方針等を聞かれましたけれども、まあ、要するにその一人でもそういった被害者を抱えている国としてはもっともっと怒ってほしいと、まあ、いうようなことも含めながら、とにかくそのさっきも出ました被災に対するこの拉致に関する件での強い合意も作っていくんだと、まあ、いうことをちょっとお話ししておきましたけども、まあ、もちろんそういった目的で来ておりますので、そういったお話でコメントをしておきました。あとはまあ余談ですけど、バンコクってのは気温が39度なんですね。我々成田出た時は17度、だから20度以上も気温の差があってですね、ちょっと急に行くと参りましたね。ですから日傘、さっきのワリントン先生の日傘を借りまして、それで街歩いていただけると、そうせないととってもじゃないとね、歩けないというか、まあ、慣れないせいもあるんですけども、まあ、そういう状態の中で皆さんいろいろ活用していただいて、特に今回入山先生につきましては、もうピンからキリまで全部お世話になりまして、 本当に助かりましたし、ありがとうございます。私の方から以上です。